10メートル先の100万円、目から鱗の売上限界突破法、経営コンサルタント砂田清、幸福の科学出版。前書き。10メートル先の100万円？いきなりですが、あなたが持久走にチャレンジするとします。用意ドンで走り始めます。5キロ、10キロ。とにかく限界まで走ります。次第に息が切れて足が痛くなり、もうこれ以上走れない状態で倒れ込んだとします。その時です。倒れ込んだあなたの目の前に、あなたの会社の社長がやってきて、
さらに1キロ走れ。でないと、クビだ。
と言われます。クビになっては大変なので、なんとかあと1キロ走りました。もうこれ以上、本当に走れません。今度はたとえクビになっても構いません。それこそ限界です。そこに私が現れて、あなたの10メートル先に100万円の札束をポンと置きます。触ったらこの100万円あげます。と言ったらどうしますか？続きは本オーディオブックで聞いてもらうとして、ここであなたに問います。限界とは何ですか？雨の日にガソリンスタンドで洗車がどんどん売れる。もう一つ、今度は私が耳を疑った話です。雨の日に1日最高62台も洗車を売るガソリンスタンドがあるんです。実はこれ、当社アデイナスで売上限界突破法コンサルティングをしている神戸のあるガソリンスタンドでの出来事です。雨の日に洗車を売るという突拍子もないことを提案し、そのための反則ツールも提供しました。でも、まさかそんなにたくさんの人が雨の日に洗車をするなんて。誰が雨の日にわざわざスタンドで、しかもお金を払ってまで洗車をしますか？そのスタンドの洗車の営業時間を考えると、62台といえば1時間あたり6から7台、10分に1台もの割合です。晴れた日でもそんなに多くはありません。普通ならありえないことですよね。それが現実に起きるんです。ほんの少し見方を変え、手の打ち方を変えるだけで。この本はそんなありえないことを起こし、限界突破するのがテーマです。そのための具体的な考え方、ノウハウ、ツールを詰め込んだ本です。机上論ではありません。1990年10月以来、当社アデイナスが全国約1000カ所のクライアント拠点で実践してきた実証済みのノウハウです。実際、岐阜のクライアントの杉山マネージャーは、お手伝いする前に売上限界突破法の内容を説明したときは、なかなか信じられなかったと言います。それが開始1ヶ月で業績が大幅にアップしたのを目の当たりにして、今回の指導でどんどん売れるので、まるでアデイナスマジックにかかったみたい、半信半疑だったけどこれだけ販売ができたら本当に信じるよと嬉しい声を聞かせてくれました。必ず奇跡が起きるなんてことは保証できません。でも必ず変わります。考え方や手法だけでなく、あなたの会社やあなた自身の何かがこの本を参考にして実践することで変わります。今この時点で 予言できることがあります。今、あなたが感じている限界が、聞き終えた後、そんなに限界だとは感じなくなる、と。必ず、限界意識が変わります。元気が出ます。やる気が起きます。だから、行動が変わります。成果が変わります。限界突破への道を歩んでいるあなた自身に出会えるのです。成功者の三条件。では、具体的にどうすれば的が定まるのでしょうか。的を定めるということを考えるために参考になるのが成功者の三条件です。これに関して有名なエピソードを紹介します。ご存知の方も多いと思います。アメリカの超一流大学を卒業したエリートがその後どうなったのか、30年後の追跡調査を行いました。すると、3つのタイプに分かれました。1つ目が成功者、金持ち。2つ目が中流で、可もなく不可もなくという人たち。3つ目が落後者。これをもう少し詳しく調べてみると、成功者には共通のポイントが3点ありました。成功者の共通ポイント、1点目は理想・目標が非常に明確であるということ。自分は将来こうなりたいというビジョンを明確に描いている。ゴール・的がはっきりしているということです。明確というのは書き出してあるということです。書き出し、常に目で見て、イメージに焼き付けている状態です。2点目は、理想・目標を達成するための計画・ストーリーが明確になっていること。これも書き出してあるというのがミソです。しかも、単なる計画ではなく、ストーリーが必要なんですね。会社や仕事の計画というと、売上額や販売数量、それに時期という数字だけで作られたものが大半です。これがなくては話になりませんが、もっと大切なことはストーリーです。ストーリーとは、理想・目標と現実の間にしっかりとしたはしごをかける、階段をつける、ゴールに到達するための流れを作るということです。この手を打てばお客様はこう反応するから、次にこうして、さらにはという流れです。現時点からゴールまでの流れが明確になっていますか？つながっていますか？ということです。つながっていれば、あとはその通りやればいいんです。的のイメージトレーニングをしました。自分が放った矢が的に命中したとします。その矢に紐がついていると想像してみてください。紐がついている矢を放つと、その紐が矢と一緒にピューッと伸びていって、的と自分との間が紐でつながります。それを手繰っていけば、必ず的に到達します。その紐が途中でぶち切れていたり、もつれていたりして、的までつながっていないなら、的には到達しません。つながっていない状態とは、ただ単に数字と時期を当てはめただけの話で、ゴールに至るためのストーリーがありません。そんなものは計画とは言えません。ストーリーを描く、流れを作るというのは、ゴールと現時点をつなぐということです。つながりをしっかり考えるのが計画作りの鍵です。3点目が、今すべきことが明確になっていること。これも成功者は書き出しています。ストーリーが描けているから、今すべきことがはっきりします。それをさらに明確にするため、書き出すということです。私は、システム手帳によく似た B5 サイズのビジネスダイアリーで、年間、月間、週間、日々のスケジュールを書き出すとともに、その日の行動や感想を記入し、自己管理しています。これとは別に、日々のすべきことの明確化のため、名刺より少し大きめの卓上日めくりカレンダーを使っています。今日やることを前日の夜か当日の朝整理し書き出しています。